クリスマスは教会でお祝いしますし、また喜びの日であります。ではなぜクリスマスには喜びがあるんでしょうか。もちろん救い主が来てくださったその日だからということであります。ですけれども、その喜び、つまりイエス様が十字架かって復活してくださったのが私たちのこの救いの喜びの頂点だと思うんですけれども、イエス様がこの地上に来てくださった、このことがなぜ喜びなのかということを、今日はこの羊飼いの箇所から見てみたいと思います。この羊飼いたちは幼子の生まれたばかりのイエス様を見て、そして神をあがめ賛美しながら帰っていった、まあ、喜びながら帰っていったわけであります。だけども不思議だなと思いますのは、帰っていくその場所っていうのは今までと変わりないこう野宿の寒くて厳しい、いつもと変わりない仕事の場所であります。それをイエス様に見る前と見た後とその現実は何も変わっていないわけであります。なのに彼らは喜びながら帰っていけた。なぜ彼らは喜べたのか、そんなところをちょっと今日は見たいなと願っております。さあ、初めにお祈りいたします。愛する天のお父様、朝に引き続き夕の礼拝も共に御前に持てることを感謝いたします。確かにイエス様は2000年前にこの地上に来てくださって、そのおかげで今私たちは救いに預かり、またこのように礼拝し、また信仰生活が許されていることを覚えてありがとうございます。今から御言葉を取り継がせていただきますけれども、どうか御言葉のうちにある真理と、また御教えを本当に共に教えていただくことができますように、取り継ぐものを助け支え導いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。救い主のお生まれというのは、今朝のメッセージでも説教でもありましたように、ずっと昔から予言されていました。まあ、その中でこのローマに支配されてた当時というのは、ある点で救い主のへの期待が高まっていた時期ではあったようであります。もちろんその期待というのはずぶん間違っていた、そういう場合が多いわけでありますけれども、ただ救い主というものに期待をしたり、そういう人たちは比較的多かったようであります。ですけれども、この救い主がいざ来られた、お生まれになったという知らせは決して多くの人が聞いたわけではありません。むしろわずかな人たちだったようであります。で、この羊飼いというのも、その知らせを直接聞いたうちの、まあ、一人ではないんですけれども者たちであったということであります。彼らは特に何か特別なことをしていたのではなくて、いつものように夜に野宿をして羊の群れを見守っていた。その時何の前触れもなく御使いが現れます。そして主の栄光が周りを照らしたというふうにあります。本当に見たこともない光だった。まあ、旧約の人たちは御使いを見ただけで死ぬと、この罪深いものが清い神様の栄光を見たら死んでしまうと、そのように恐れた、そういうものを羊飼いたちは目の当たりにしたわけであります。それに対して御使いはこのように告げました。十節で、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストですと告げました。不思議だなと思いますのは、この御使いの声を聞いたのは、またこの言葉を聞いたのは羊飼いたちだけです。今私たちはこの聖書を読んでますので、この民全体って言った時に、あ、私たちも当てはまるなと思うわけですけれども、 しかしこの言葉を直接聞いたのは羊飼いたちだけです。非常に眩しい光があって、普通では起きえない経験をしたわけでありますけれども、野宿、夜中のしかも野原ですから他に誰も見ていない中であります。もしこの救いの知らせを知らせるのであれば、もっと大々的に人の集まるところでこれ伝えたらみんなが分かったんではないかなと思いますし、その方が大勢の人が期待できたのでは、喜ぶことができたのではないかなと思うわけですけれども、神様はそのような方法を取られませんでした。むしろこの言葉は羊飼いたちだけに語られたわけであります。ですけれども羊飼いたちだけに語られているんですけれども、その知らせというのはこの民全体のための素晴らしい喜びの知らせなんであります。つまり羊飼いたちはこの知らせを自分たちだけの知らせとして受け取ってはならなかったということであります。彼らはこの民全体のために知らせなければならない知らせを突然受けたわけなんですね。なぜ羊飼いだったんでしょうか。この羊飼いというのは当時もちろん貧しい仕事であったということもありますし、蔑まれるそういう仕事だったようであります。またそれと同時に羊飼いの言うことは信用できないというのも当時の社会的通念だったようであります。そのラビの掟の中にはこの法廷での証言において羊飼いの証言というのは証言にならない、無効であるということさえ言われていたようであります。そんなこんな人の言うことなんて信用ならないって言われる人をあえて神様は選ばれて、その羊飼いたちにこの民全体のための素晴らしい喜びの知らせを伝えたというのがこの箇所であります。また視点を変えますならば、羊飼いたち以外の人からするならば、他の人たちはみんなこの羊飼いを通してこの言葉を聞かなきゃいけなかったということです。私たちに知らせられた知らせというのは、この羊飼いたちが聞いたその知らせが私たちへの救いの知らせなんだというふうに聞くべきであった、そういうものであったようであります。そして、それを誰よりも早く聞いたのがおそらくマリアとヨセフだっただろうと思います。このあと幼子のイエス様を探しに行って見つけ出します。そしてこの羊飼いたちは17節を見ますと、それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。つまり天使の御使いが自分に知らせたことを知らせたわけですね。もちろんマリアは自分が産んだわけですので、このイエスの誕生に立ち会った人間としては一番最初の人間であります。この救い主がこの世に生まれたのを一番最初に見た人物で、まあ、見たのはヨセフかもしれませんけれども人物であったということはできるわけなんですけれども、けれどもこの方こそあなた方のごめんなさい、この方っていう十一節で今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたというこの宣言、このメッセージは羊飼いに与えられたわけであります。でマリアもある点であなた方のために救い主がお生まれになったというこのメッセージ、これは神様からのですね、マリアが産んだからイエス様が生まれてきたのではなくて、神様があなた方のために救い主が生まれたというこの言葉、これは羊飼いを通してマリアやヨセフ自身も聞いたんだろうと思います。そしてここにはマリアとヨセフだけではなくて18節を見ますと、それを聞いた人々は皆と書いてあります。皆羊飼いの話したことに驚いた。マリアとヨセフ以外の人たちも聞いた、まあ、だから聖書に載っているんだと思います。ルカはこのいろんな人たちの証言を綿密に調べてこの聖書を書いたと言われていますので、そのルカが調べた当時もすでにこの 羊飼いたちが知らせたことがある程度、まあ、どのくらいか分かりませんけれども広がって、それを証言できる人たちがいたということですから、確かにこの羊飼いたちに神様は御使いを通して告げた知らせが羊飼いを通して知らせられていたということであります。さらにならば、私たちもこれは聖書で私たち今知っているわけですから、ですがまず羊飼いたちが告げた言葉を聞いた人たちの証言がここに載っているという点で、私たちもある点でこの羊飼いを通してこのメッセージを聞いているということなのであります。だから、まあ、それだけではないですけれども、羊飼いたちは喜んだんじゃないでしょうかね。今までこう礼拝にもふさわしくない汚れたものと見られる、あるいは本当に信用もしてもらえない、そういうもののところに神様が一番最初にこの救いの知らせを持ってきてくださった、それを通して人々にこの救い主の訪れを知らせるようにと選んでくださった、これは今の私たちも同じではないでしょうか。もちろんこの民全体というのは第一義的にはこの聖書を信じて救い主を待ち望んでいたイスラエルの人たちのことであります。しかし今は私たちを通して全世界の人々に対して、あなた方のために救い主がお生まれになりましたというメッセージを教会を通して告げ知らされているわけであります。でそれは誰を通してかといえば、その救いを聞いた人、その救いの知らせを聞いて信じた人を通して知るようにと定められているわけであります。もっと派手な方法、目立つ方法、効果的な方法がもしかしたらあるのかもしれません。ですけれども、神様はこの救いの周りの知らせを羊飼いたちを通して知らせるようにご計画されたように、今もこの私たち、つまりこの罪人のためにイエス様が来てくださった、そのことを信じた者たちのその信仰告白を通して知らせるようにと定められているわけであります。これがクリスマスの喜びなんではないでしょうか。次に、御使いはあなた方のために救い主がお生まれになりましたという言葉の後に、多くの天の軍勢が現れたというふうに言っております。まあ、天の軍勢って何なんだろうって、まあ、よくこう天使の格好をした劇なんかをやるわけなんですけれども、でも文字通り見ますならば、軍勢というのは兵隊です。もしかして戦車もあったのかもしれません。それが現れました。なぜ現れたんでしょうか。まあ、天使が現れたというのは聖書の中ではやはり神様からのメッセージを伝えるために現れてきます。その言葉とまたその姿も表してるんじゃないでしょうかね。この当時この ローマ帝国の息のかかるところというんでしょうか、そこの平和というものは、まあ、虐げられている人たちにとっては平和だったかどうかわからないんですけれども、ただその無秩序とか戦争だとか、そういう点においてはこのローマの兵隊によって軍事力によって安定が保たれていた、そういう中にありましたけれども、ここでは天の軍勢は糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにというふうにあります。御心にかなう人々、つまりこのイエス・キリストを救い主として待ち望んでいる人たち、またそれを信じる人たちの上に平和があるように、あるようにっていうだけではなくて、この知らせをくださった救い主を送られた方こそ、この、まあ、昔聖書では万軍の主という表現をしましたけれども、ローマの軍勢に勝る軍勢を持っておられる、そういう方が救い主を送ってくださったんだ、だからその方が信じる者を 守ってくださる、まあ、それは守るというのはこの敵に対して戦うということも含みますよね。そこから守ってくださる、そういうことをこう教えられたんじゃないでしょうか。ですから彼らはイエス、御使いたちの話した通りだったというのを見たときに帰ってきても喜べたんじゃないでしょうか。つまり見えたのは一瞬だったかもしれません。しかし見えなくなったからといってなくなったわけではないんですね。そこには確かに見えないけれども今もその天の軍勢を支配しておられる神様が見ておられる、そのご支配がある、その場所が特別ということではなくて、そこにいてもその方がおられる。そしてこの生まれた方も主キリストというふうに言われています。とてもクリスチャンにとっては聞きなしんだ言葉なんですけれども、実はこの主キリストという言葉は聖書の中でここだけにしか出てこないんだそうです。で、これはとても強い表現です。同じような言葉を重ねているという面もありますけれども、このルカというのは異邦人に対して書かれたと言いますが、その人たちにとって主というのは基本的にはローマ皇帝を指しました。時にはこのキリストという言葉もローマ皇帝に対して使われたようでありますけれども、それに勝る方としてキリストが今赤子でありますけれども、馬小屋で生まれた方こそ実は全世界を治められる方、私たちを罪から救って治めてくださる方であるということをここで言っているわけであります。このイエス様がこう交渉会を始められた時には、このイエス様がそういう力によってローマに対抗しようとしないので、期待と違ったという思う人たちがいたわけですけれども、この羊飼いたちはイエス、赤子のイエス様を見てそのまま帰っていけたんですよね。それはやはりこの野宿していたところに現れてくださった神様というのが今も私たちと共にいてくださる、その確信を与えられたからではないでしょうか。このクリスマスというのはイエス・キリストが人となって来てくださった日であります。それはインマヌエルと言われるように私たちと共にいてくださる、その証であります。で、羊飼いたちはまだこの本当に赤子の救い主しか見ていないんですけれども、神様が確かに来てくださってここにおいても支配してくださっておられるということを知ったんじゃないでしょうかね。それでこう喜んで帰っていけた。つまりクリスマスの喜びというのは、まあ、私なんか特に教会来始めたところ時なんか、教会来たらなんか家に帰りたくなるというか、まあ、よくこう教会に来て、あ、恵まれたという時には、あ、また現実世界に帰ろうか、まあ、ここも現実なんですけれども、そういうふうに思う時があるかもしれませんけれども、私たちはこのイエス様がこの地上に来てくださったということを覚える時に、いつもの生活に戻っていても、そこにおいてもイエスキリストが共におられて私たちを導くために来てくださった、そのことを覚えることができるんではないでしょうか。あと、そして最後に、羊飼いたちが喜んだもう一つの理由、まあ、これが一番この箇所では直接的なことだろうと思いますけれども、この羊飼いたちは天使たちから、御使いからあなた方のために救い主がお生まれになった、この民全体の素晴らしい喜びを知らせに来たというふうに言われた時に、聞いただけで終わりませんでした。聞いてよかったではなかったんですね。聞いて探しに行ったとあります。16節で 会話受けに寝ておられる緑ごとを探し当てたというふうにあります。御使いは確かにこの幼子イエス・キリストが生まれた場所と特徴というものを教えてくれました。それは、10節まず今日ダビデの町でとあります。ダビデの町というのはベツレヘムのことであります。当時ダビデの町といえばベツレヘムということが分かりました。そして12節には布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子というふうにあります。まあ、緑子というのは生まれたばかりの赤ちゃんですけれども、そういう幼子がいるところは限られていますし、貝羽桶に寝ている緑子なんて他にいるとは思えませんから、まあ、これは見間違うことのない確かな印だっただろうと思います。ですけれども、じゃあなんて言うんでしょう、何丁目の何バッチとかそういうことは言われてないわけですよね。っていうことは、彼らは この手がかりをもとに人に聞いたり、探しに行って実際にそこを見たり、そういうことをしなければ見つけられなかったということであります。ですから、急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てたというふうにあります。彼らはこの聞いた言葉を信じて、その結果実際にそれを探しに行ったわけであります。探し当てて、確かに見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったということであります。ですからこの喜びっていうのは、自分自身がその言われた御言葉の通りに探しに行かなければわからなかったわけですね。私たちもそうじゃないでしょうか。本当に聖書を通して素晴らしい知らせを聞いています。その知らせを信じて実際に行動に移していく、また中には本当にこう、じゃあそれを具体的にな生活の中でどう生かしていくことなのかということを、やはりこう戸惑うことも少なくないと思います。で、実際にそれをしていくっていうことが確かに価値があることなんだろうか、あるいはこの世の中に通用するんだろうかっていう葛藤を覚えることもあるかもしれません。その戸惑いや葛藤の中で、それでも祈りながら御心を求めて御言葉に生きていこうとするときに、私たちは確かに神様が語った通りだったという経験をするんではないでしょうか。その経験がこの羊飼いたちの喜びであったわけであります。もし彼らが天使たちの言葉を聞いて、あ、救い主が生まれたんだ、よかったねで終わって、実際に探しに行かなかったら、きっとこの喜びはなかっただろうと思います。私たちはこの羊飼いの箇所を見るときに、まずこの取るに足らない私に知らせをしてくださった、救いに選んでくださった、その喜びを覚えるわけであります。それと同時に、それは私だけではなくて、この民全体のための、私以外の人たちのための知らせでもある。そのために、今私たちが、私たちに神様を目を留めてくださっているということを覚えるわけであります。そして実際に行動に移していく、その時には大変なことも、また見つからないことも経験するだろうと思いますけれども、確かに行動、御言葉の通りに、また御心を求めて実際に生きていこうとする時に、神様は確かに神様の言われる通りだったということを経験させてくださるんじゃないでしょうか。もちろん最終的に私たちはイエス様と再びお会いするとき、あ、確かに聖書の言う通りだったという経験をするはずであります。ですけども、今の歩みの中でも私たちはいろいろな経験をさせていただいているんじゃないでしょうかね。確かにこの本当にイエス様に信頼してよかった、この御言葉の通りにしてよかった、そういう 喜びを神様が用いられるのであり、この羊飼いたちの喜びであったようであります。私たちはこのクリスマスの時に、クリスマスの喜びって何だろうか、特にこの羊飼いのところで教えられるのは、まずこの私たちに知らせを伝えてくださったということ、そしてそれがこの自分の生活の場に現れてくださった神様であったこと、そこに目を留めていてくださったこと、そしてその御言葉を信じて従っていくときに、それを通して確かに御言葉がその通りだったという、そういう経験をさせてくださること、このことを覚えて、またこのクリスマスの喜びっていうものを私自身の喜びとしてクリスマスをお祝いできたらなと思います。お祈りをしてとします。愛してる天のお父様、今日は羊飼いが神をあがめ賛美しながら帰っていった、そのことを通して御言葉を教えていただきました。どうか私たちの日常においては、さまざまなことを経験し、またこんな自分が救い主を喜んで明かしできるのかと思うこともありますけれども、神様はあえて羊飼いを選んで、ご自身の喜びを知らせになったように、私たちを用いてくださることを思います。どうか神様の御言葉に期待して信頼して、私たちの与えられている生活の場所で誠実に主に期待しながら歩むことができますように、願わくば私を通して救い主の素晴らしさが表されていきますように用いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。